ポキャス TV、 ためになる健康エンタメ。この番組はスポーツを通じて人々の健康生活の実現を目指す五大の提供でお送りいたします。 YouTube 版ではエクササイズ動画もお楽しみいただけます。
こんにちは、早川雄平です。
石崎優太です。
ためになる健康エンタメスポキャス TV やってまいりました。番組のフォロー、チャンネル登録よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
僕らさすらい人のようにですね、はい、いろんな場所で収録してきましたけども、はいはい、またあれちょっと違う、うんなと思った方もね、YouTube の方いらっしゃると思いますが、はい、何やら後ろにゴールデンキッズって書いてあるのかな。
このロゴかっこいいですよね。
かっこいいですね。ここはどこですか？
ここはですね、はい、新しく4月からオープンした五大日吉ゴールデンキッズ単体の場所でございます。は
い
は
い、すごいですね。そうなんです。この場所をね、その単体でっていうところもミソだと思うんですけど、足元が青いね、レーンというか走路になっていて、はい、子供たちが走るってことですよね。
そうですね。走ったり投げたり、うん、リズム系のトレーニングしたりと、
光もさんさんと入ってきてすごくいいところでですね、うん、今月展開していきたいと思うんですけど、なぜね、この五大日吉なのかっていうところ、ゴールデンキッズなのかっていうところで、はい、本編はどんな感じになるんでしょうか。
このゴールデンキッズ、はい、記念すべきですね、うん、オープニング立ち上げというところでですね、はいはい、ゴールデンキッズの創設者、はい、事業部長のですね、高島、はいコーチと、はい、戸部コーチをお招きして、はい、ゴールデンキッズの核心に迫ると
そうですね、
いう内容になっております。
はい、ゴールデンキッズは何かというところからですね、うん、やっぱりね、子を持つ親御さんだったりね、はい、これからお子さん持つ方にですね、役立つ内容が盛りだくさんですので、今月から4回、はい、お届けしていきたいと思います。ということで、第1回。どうぞ
どうぞ。
今回はですね、五大日吉にお邪魔して、ゴールデンキッズ事業部の、高島智之、部長、そして戸部武史コーチに、ゲスト出演いただきます。高島さん、戸部さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、この場所が今お話したように五大日吉ということで、はい、これ映像ね、ポッドキャストの後はもうせっかくなんで YouTube 見ていただきたいんですけど、うん、いつもとは違う場所なんですが、高島さん、ここは何をする場所なんですか？
五大の中で初めてゴールデンキッズというプログラムがあるんですけど、はい、うん、それの初めての単独店舗になります。
単独としては初めてってお話ありましたけど、以前ね、センター南ゴールデンキッズのね、スペースもあったりとかで、まあいろいろ今日伺っていきたいんですけども、五大日吉においてこのゴールデンキッズ単独店舗、はい、そこで戸部コーチが結構メインで活躍、はい、されているということで、そもそものところなんですけど、これ初めて見る方、全く知らない方もね、いらっしゃると思うんで、まずは高島さんにね、いろいろメインでちょっと伺っていきたいんですけど、ゴールデンキッズって何ですか？
ゴールデンキッズは、はい、運動能力×人間力のスクール。うん、まあその中で、まあ運動神経を良くするっていうところをメインでやっているスクールなんですけど、うんはい、コンテンツとしては、走る、早く走る、それからドッジボール、それからあとリズムトレーニングっていう、はい、この3つを複合的にやるっていうのが内容になってます。
僕はもうずっと学生時代とにかくサッカーやってきただけなんで、今までセンター南とか行ってもなんか走ってるなとかっていうのは見ていたんですけど、うん、そこからユニークな感じがするんですけど、何か単独のスポーツをやりましょうっていうスポーツ教室とはちょっと違うってことですか、今の話？
そうですね、うん、スポーツって基本的にこう何か一つのスポーツをやるっていう習い事がほとんどだと思うんですけど、このゴールデンキッズは将来自分がやりたいスポーツを見つかった時に困らない能力を身につけましょうっていうコンセプトになります、う
ん、立ち上げからずっと当然高島さん関わっていらっしゃったと思うんで、はい、なぜ立ち上げようと思ったのかとか、どんな感じだったんですかね。
そもそもはフィットネスクラブをやろうっていう話があって、はいはい、それを調べてたんですけど、やろうと思ってた土地が取れなくて、じゃあ何やりたいかな、自分がやりたいのやろうと思って、うん、その当時ちょうど自分の子供が小さかったので、その子供を通わせたいっていうスクールを作りたいなっていうのがそもそもありました、うん、やっぱ一番最初に思ったのが、その子が何のスポーツに向いてるかわからない。
そうですね。
なんとかスクールとかっていうのをやるよりも、うんはい、その子の可能性を見つけてあげられるようなスクールを作りたいなというところが始まりです。
私はサッカーやってたんで、まあ、今子供いるんですけど、はい、サッカーしかやったことがないんで、あんまり他のイメージがないんですけど、高島さんご自身はバックグラウンドとして何かスポーツやってたとか、そういうものはあるんですか？
僕はずっと陸上の十種競技っていうマイナーな、
逆に本格的
十種競技って言ったら、はい、有名どころで言うと、はい、もう武井壮さんっていう方がね、ライオン倒しちゃうとかね、まあそれですごい有名になった競技でありますよね、うんうんうんうん、デカスロンっていうんですか？
そうですね、
超人ですよ。筋肉 肉マンたちがやるような種目、10種やるわけですから、ただ走るとかっていうことじゃないんですけど、うん、ゴールデンキッズの中には、そういった要素、いわゆる走るだけじゃないっていうところが、そのノウハウが詰まっているゴールデンキッズって、そういったスクールなんですよ。
高島さんがやっぱりご自身のお子さんに通わせるんだったらっていろいろ考えたときに、総合的にいろいろやるとか、そういうこともちょっとあったんですか？
そうですね。やっぱりなんか日本の文化ってこう一つのことを突き詰めるのが偉いっていう文化があるんですけど、欧米の方だと、いろんなことができた方がすごいっていう文化なんですよね。だその中で僕がやってた10種競技っていうのも、走って飛んで投げてバランスよくできないと上位に行けないっていう種目なんですけど、
その中でさっきあったように走るとドッジボールとリズムっていうところだと思うんですけど、クローズドスキル、神経系プログラム、オープンスキル、球技系プログラム、トレースキル、ダンス系プログラムってありますけど、その3つをやっぱりさっきの高島さんのその10種を全部やるってことはないと思いますけど、でもそういろんな選択肢がある中でこの3つに絞ったというか、その辺のこだわりとか何かあるんでしょうか？
まず一つが、スポーツって大きく分けると次の動きが決まってるスポーツと次の動きが決まっていないスポーツに分かれるんですよ。次の動きが決まってるスポーツっていうのは陸上、ダンス、水泳、体操、空手の方、もう次に何やるっていうのが決まってますよ、だから走り幅跳びなんかもここまで走って飛ぶとか、でそういった時に求められるスキルと、あと次の動きが決まっていないスポーツっていうのが球技とか武道、自分はまっすぐ行こうと思っても相手が来たら横に避けなきゃいけないとか、それに求められるスキルって別物なんですよ、ですのでこれをこっちだけやってると、こっちの次の動きが決まってないスポーツが異様に下手だったり、次の動きが決まってない球技とかばっかりやってると陸上みたいなこういう風にやってくださいって言われるのが苦手だったりっていうことが起きてくるので、でその子が将来本当何人向いてるかわからないので、その両方のスキルは高めといた方がいいっていうところなんですね。それが大きく2つ、走るっていうのとドッジボール、それからあとリズムトレーニングっていうのは僕の試験なんですけど、今まで僕が会ってきた一流選手ってみんなモノマネうまいんですよ。誰かの真似やってって言ったらすぐできる、それって形だけが似てるんじゃなくてリズム感も似てるんですよね。どんなにいい指導をされてもその通りに体を動かせなかったら全く意味がないですよね。例えばターンタタって動いてって言ってんのに、タータータしか動けなかったらそれはパフォーマンスが出ないです、だけどやっぱそこのところでターンタタってやってって言ったらターンタタって動けるそのリズム感、言われたリズムに合わせるっていう自分のリズム感覚だけじゃない動きができるようになるのがすごく大事だなと思ってます。
モノマネっていうところで、そういう意味では戸部コーチもモノマネとかできる。
モノマネ、そうです
よね。そうですよね。戸部もローマ字で書くと 2B だから何かになるってこと、
ね、もうそうですね。ゴールデンキッズ日吉オープンにあたっては、戸部コーチはこれから 2B って呼んでもらおうかなと思って。
そういう意味で 2B なんですね。
そうなんです。
何かに何者にでもなるみたいな、
ね。そうなんですよ。
すいません。せっかくの真面目な話だったんですけど、でも非常にね、高島さんの話分かりやすかったんですけど、そこでこの3つっていうのは非常に理解できました。さらにというか、個人的には人間力、すごいユニークかなと思うんですけど、どんな思いとかいろんなことがあるんでしょうかね。
まあ人間力っていうと、まあいろいろあると思うんですけど、まあ挨拶だったりとか話を聞く姿勢だったりとか、あとは素早く動くだったり返事するだったりとか思いやりだったりとか、それって机の上だと学べないんですよね。やっぱりスポーツを通じてやるからこそみんな身につくって思っていますし、私もやっぱスポーツやりながら学んだ部分が多分にあって、そういったところを伝えていきたいなっていうところ。もともと私運動がすごいできたわけじゃなくて。
あ、そうなんですか。
小学校の時リレーの選手になったことないんですよ。足遅くて。でもまあ大学では100メートル10秒台で走るまでやっぱなったんですけど、そのなった理由っていうのが、人の話をちゃんと聞くとか、指導者の人に教えてもらえる引き出しを引き出すための話の聞き方するとか、っていうところをやっぱやってきたなっていうのがあるので、これを小学校の時から身につけてたら、その子は多分いろんなことが学べるだろうなって思いまして、そういったところを力を入れてやっていく形を取りました、
センター南とかでもそのお子さんが通ってる方見る感じだと当然コンセプトというか大事ですけど、かっちりすぎてみたいなことも思うんですけど、でも実際僕本当にセンター南のゴールデンキッズのお子さん見るともうすごく楽しくわきあいあいと、でも確かに挨拶とかすごくやってるなみたいなイメージがあったので、その辺実際ね、ゴールデンキッズのこのスクールをいろいろ運営していくにあたり、高島さんとしてコンセプト倒れにならないようにというか、もちろんコーチのね力もあると思うんですけど、何か普段大切にされてることとかあるんですか？
今回このゴールデンキッズ立ち上げた時に最初から思ってたのは、1店舗で終わらせないぞっていうのがあったので、これはもう展開していきたいって考えてたので、やっぱりそのコーチたちがやっぱできる内容にしていかなきゃいけないっていうところの中で、礼儀マナーといったところを教えるにあたっては徹底っていう言葉を使っていて、ちょっとやります、ちょっとやってます、 っていうんだと多分特徴にもならないですし、はい、子どもたちも混乱する、うん、僕求めてるのはもう小学生の部活動の感覚でやってもらってます。コーチたちに言ってるのは話をしっかり聞かせるっていうところをしっかりやってもらいたいので、やっぱ友達ではないので、
ああそうか、
はい、そこはしっかり話を聞くっていうところをしっかりやっていくっていうのをコンセプトにしてやってるんですね。話をしっかり聞いてる子は運動もできるし勉強もできる。やっぱり話をちゃんと聞けない子はスポーツも運動もちょっと苦手、要は言われてること聞いてないからいくらいいコツを教わってもそれができないっていう状態になってるので、だからまずは話を聞こうっていうところでやってます、う
ん、なるほど、ね、はい、まあそれ実際現場でね今までやられてここでもやってきて、その聞く聞かせるその辺心がけてることか、なんか今高島さんの話で感じるところとかあれば、もし。
そうですね、私も実際にレッスンしてる中でも、うんうん、子供たちも話が長いと自然的に聞けなくなるので、はい、我々としてももう端的に子供たちが分かる言葉、うん、いろんな手法を使って聞かせるっていうところが基本的には主体として行ってるという形とってます、う
ん
う
ん、高島さん、ところでここ初の単独店舗ってことですけど、はい、どのくらい展開してる感じなんですか。
今直営でここ入れて6店舗、はい、あと18店舗フランチャイズ契約の方でやらせてもらってます。
直営店以外にも全国にというか、はい、海外も
そうですね
あるということで、さあここでです、今回のこの日吉配信される頃にはもうオープンしてると思うんですけど、実はですねこれ今配信する頃はオープン直前ということで、うん、ピカピカな感じでこのね青い床に白い線が引いてあって本当に走りたくなる、あこれ数字もありますね、よく見るとこの5代日吉単独の初店舗ですけど、この場所のユニークさとか単独店舗だからこそできることとかいろいろあれば教えてください。
はい、まずこのゴールデンキッズがそもそも始まったのがテニスコートの半面の有効活用っていうところだったんですね、はい、テニスコートだと大体30メーターぐらい壁であるんですけど、うん、はい、ここの店舗は走る距離が10メートルで壁で15メートルなんですよ、はい、大きさとしては半分の長さ、
確かにセンター南結構ありますもんね、
うん、はい、そうですね、ただこの半分になるっていうとこの短い距離で本当に足が速くなるトレーニングができるのかと、これは我々のまあノウハウでもあるんですけど、はい、最初の走りがちゃんとできてれば後半スピード落ちない走り方を教えてるんですね、うん、はい、だから10メートルでも走るためのこういう風にやると後半足が流れないで走れますよっていうところを意識してやっていくので、はい、そこはうまくいけるんじゃないかなというふうに思っています。ただ走路が短い分運動量がどうしても1本走るのがすぐ終わっちゃうじゃないですか、はいはい、そこのところはここで壁をタッチして折り返してまた走るっていうことをして走る距離っていうのは稼いでいく。その中でやっぱ大事になるのが、陸上だと走るだけ走って終わりですけど、うん、やっぱ球技とかになってくると走って折り返してとかいろいろあると思うんですね、うん、はい、だからその体の使い方っていう意味で、はい、ここでのコンセプトでプラスしようと思ってるのがダッシュだけじゃなくて、はい、ストップする技術、あとは折り返すっていう時の体の使い方、はい、そういったものをコンセプトにプラスしてやっていく形ですね、う
ん、ちょっと僕今思い出してましたが、あの高校生の時にシャトルランをよくやっていて、うん、結構あのコーンとコーンの間とかめちゃめちゃきつかったんですけど、うん、ただダッシュとストップっていう意味では通ずるとこあると思うんですけど、はい、ただ当然プロなんで怪我をしないようにとかその辺のケアもしつつ子供にやっていくってことですよね。
そうです、基本的に方向転換するときに膝の向きとつま先の向きが違う方を向いて方向転換する子がすごく多くて、そうすると内側の側副靭帯とかそういったところ痛めやすくなって、あのバスケットの選手とか結構ごついプロテクターみたいなのつけたりするじゃないですか、はいはいはい、あれってやっぱりつま先の向きと膝の向きが違う方向転換の仕方をせざるを得ないっていうのもあるんですけど、それをしないようにやっぱ意識をしてつま先の向きと膝の向き合わせるっていう感覚の練習、それからやっぱり一回止まるとそこからまた走るって結構エネルギーを使うので、
本当ですよね、
逆に20メートル走るよりもきついと思います、
は
い、
なるほど、なんかあの戸部コーチの方から実際ここでね現場で教えていく中でこういうところがユニークだよとかこだわっていきたいっていうところありますか。
他の施設にはないんですけど、この本当日吉だけあの上り綱ができる、
上り綱、
はい、はい、あの昔の学校とかにあったような登り棒みたいなイメージですね。天井から綱が下がってるので、はい、そこを登っていく。
この引っ掛けるやつは、はい、カラビナみたいな。はい、そうなんです、
ね。あそこに綱をかけて下から登っていくときに、じゃあその手だけじゃなく足をどうやって使っていけばいいのかっていう全身運動をやれるっていうのがここの一つの 特徴のところでもあるので、はい、ここでしかそれはできないので。
外ね、道路というか道に面してまして、はい、外からここを通りかかったら子供がちょっと
ぶ
っ
飛ばす
か、まあ、なんなら戸部コーチもたまにぶら下がってるかもしれない。
はい。登ってる様子も見れる。
今私の方からね、メインで伺いましたけど、また石崎さんの方からちょっと聞いてみたいとか、補足したいこととかもしあれば。
僕も息子がゴールデンキッズに通っているので、今日どうだったっていうことを聞くと、うん、テニスとまた違って、はい、ゴールデンキッズの場合は今日やったことをコーチがしっかりと伝えてるんで、終わった後に今日はこういうことをやったっていうことをコーチが言ったまんまをね、喋ってくる時あるんですよ。バランスの話だったりとか、はいはいはい、止まり方とか、うん、例えば走る時のスタートの掛け声とか、はい、ちゃんと説明してくれるんですよ、うん、でそれはすごいなと思ってて、うん、インプットしたものをアウトプットするっていうこと自体も、うん、ゴールデンキッズの僕は魅力だと思っていて、はい、ご自宅で保護者の方に会話ができる、はい、でそれを伝えることができる、はい、自宅でも学ぶことができるんですよ。手前味噌の話になってしまうんですけど、うん、そういったところを感じてます、う
ん、現場の戸部コーチ、その辺なんか心がけてることとか、なんか今の補足あります？
そうですね、やっぱり子供たちにはその時いっぱいこう覚える2個も3個もっていうのは難しいので、うん、もう本当に今日これを覚えて帰ってほしいっていうのをしっかりとコーチたちの中でも決めた中で、それをこう繰り返しやっていくっていうことがコンセプトにもなっているので、もう本当それを子供たちがちゃんと理解をして取り組むっていうのプラス、レッスンの最後には保護者の人たちに今日のやってるレッスンの目的だったりポイント、うん、もしお家で練習するんだったらっていうところをお話をさせていただいているので、うん、子どもたちだけというよりは保護者の人たちにも練習の意図だったり目的っていうのを理解していただくっていうようなところを取っているので、うん、それが逆にこう家での子どもと親とのコミュニケーションになったりとか、はい、どれぐらい理解してるんだろうなっていうところが認識できたりっていうのにもなっているのかなっていうところですね。
さあエンディングのお時間ですが、はい、実はねちょっとお伝えしたいことがあるんですよ。
何ですか？
以前ですね、うん、健康グッズの紹介のコーナーもちょっとあったじゃないですか。
ああ、やりましたね。
別に今終わったわけじゃないんですよ、はい、終わったわけじゃないんですけど、はいはい、その中で僕が血糖値を測るフリースタイルリブレっていうのを紹介したのが、
ここにパチッとつける、
腕にパチッとつけてスマホで連動して、はい、それがですね実は、うん、フリースタイルリブレ2が出たんです。そう。なんだよ、2ってみたいな。
でも、パワーアップして、バージョンアップしてるんです
か？そう、これね、ちょっと本当にエンディングでしか話せない個人的な感動なんですけど、今までは、その血糖値を、石崎さんにちょっと見せたことありますけど、スマホをね、アプリかざしてピッてやんないと、できなかったんです、うん、それがこの2が最大のメリットはですね、ピッてやんないで、自動的に Bluetooth で1分ごとに血糖値計測されるんですよ。
それはすごいですね。
そう。なので、これ石崎さんにしかすいません、今ちょっと皆さんに見れないんですけど、はい、勝手に測ってるんですよ、ずっと1分間。なので、その自分の血糖値が今まで以上に、いちいち測らなくてもですね、可視化できる。
これおさらいなんですけど、はい、その血糖値をずっと可視化していくメリットっていうのはどんなところにあったんでしょうか？は
い、僕専門家じゃないんで、あくまで、僕なりの概要ですけど、要は高血糖って良くないじゃないですか。で低血糖も良くないじゃないですか。なので、そこは可視化できるっていうのは、本当にざっくりとなんですけど、ただ、一番は、多分そういう使い方してる方も多いと思いますけど、基本はこれ、本来であれば、このフリースタイルリブラ、もちろん、だから糖尿病の方とかになんですけど、最近僕のような糖尿病じゃない人間もそれをやるっていうのは、要は食事を、例えば、米とかパンとか、これ米とかパンが悪っていうわけじゃないですけども、やっぱりいわゆる炭水化物とか取った時にガーンと上がったりするじゃないですか、はいはいはい、なのでその辺のあと自分にこれは大丈夫かなと思ったものが意外と血糖値上がったり激落ちしたり、あと夜中やっぱり糖質の高いものを取ったりすると、前も話しましたが血糖スパイク、血糖値スパイクって言って乱高下を繰り返す、やっぱそれは将来こう成人病だったりそういったものに非常に関わってくるので、その辺を可視化するっていうのがオーソドックスな答えなんですけど、あとは裏メニューでですね、ちょっとなんかすみません熱くなってきちゃいましたけど、やっぱりレコーディングダイエットってあったじゃないですか、はい、記録するみたいな、それに個人的には近くて、今個人的には80から120までに収まるようにっていうのをちょっと目標にして、ここを80、120設定しているんですよ。なので要は見ることによって食事がいい意味で自分でこれは食べないとか決める、それが一番大きい、
ジャッジがね、そうできる、
そうジャッジできるし、これがあることによって、本当は僕ものすごい前も言ったかもしれないですけど、食べ物を食べるの大好きだし、乱れた食事が好きなんですけど、我慢できる。だから必然的に健康になるっていう。
ここでね、あ、かなりここ上げちゃってるから、そうそうそう、このまま行っちゃうと、そう、じゃあ今日は、ちょっと、 そばにしとこうかなとか、
そうなんですよ、
なんかそういったことができるってことですね。で
実際僕のクライアントである著名な、ね、方がいるんですけど、その方がこの間教えたら絶対やらないなと思ったんですけど、これって、やったんですかって言って、よく見たら痩せてると思ったら、そのリブレで見ることによって、やっぱ食事制限かかって15キロ痩せた。
それはすごいですね。
はい。スポンサーではないんですけど、
これ。でもね、ぜひ、興味ある方は、
チェックしてみてください。
はい。
はい。ということで、お届けしてきました、スポキャス TV。また来週もお目に、お耳にかかりましょう。それでは。
それでは。
この番組は、提供、五大グループ、プロデュース、キクタスでお届けいたしました。